紹介の当初の状態、紹介の堕落、紹介の回復。オーバービュー。種の回復の中の紹介生活の回復は、神の御旨に従った紹介の当初の状態に回復することです。神の敵サタンは、特に聖職者階級制度を用いて紹介を破壊しました。しかし、神は入ってきて、紹介を徐々に回復しています。16世紀、ルターは信仰による義認を回復しました。18世紀、ツインツェンドルフは紹介生活を回復し、19世紀、ブラザレンは聖書に絶対的であったので、多くの真理を回復し、さらに一歩進んで紹介生活を回復しました。1933年から、私たちは地方紹介の行政と宇宙紹介の交わりを回復し、命の中でキリストの体を建造しつつあります。ローマ数字1、主の回復の中の私たちの歴史は組織や運動の歴史ではなく回復の歴史です。 A、 マタイ19章8節において私たちは回復の原則を見ます。初めからそうだったのではない。1、回復とは、初めに戻ることを意味します。私たちは初めに戻って、主の恵みを受けて、神の当初の意図へ、神が初めに定めたものへ戻る必要があります。2、回復という言葉は、当初あったものが、後に堕落し、破壊され、失われたので、それを当初の状態に、正常な状況に戻す必要があることを意味します。B、紹介の回復について語るとき、私たちが意味するのは、紹介が当初あったが、後に堕落したので、紹介を当初の状態に戻す必要があるということです。C、主の紹介の回復は、私たちを初めに連れ戻して、神の永遠の定められた御旨と紹介に関する当初の意図を完成させます。ローマ数字2、私たちは神の意図と完成、およびサタンの破壊する働きに関して、紹介の回復を理解する必要があります。A、新約は、神が紹介に関して明確な意図、定められた御旨、目標を持っていることを掲示しています。まず、神は定められた御旨を持ち、それから入ってきて、彼の定められた御旨を完成します。B、新約はまた、神の敵がどのように入ってきて、神の完成してきたものを破壊したかを明確に記録しています。1、サタンが神の完成してきたものを破壊する方法には、内側の面と外側の面があります。A、内側の面は、神の民を損ない、腐敗させることです。B、外側の面は、神の完成したものを破壊することです。2、サタンはキリストの代替物を多く生み出し、キリストの体を分裂させ、聖職者とヒラシンドの階級制度によって、体の主体の機能を殺しました。C、神は永遠の定められた御旨に満ちている神であり、永遠の定められた御旨を持っています。また彼は一旦何かを行うことを決めたら、何も彼の思いを変えたり、彼を停止させたりすることはできません。ですから、サタンの破壊の後、神は入ってきて、ご自身が以前に行ってきたことを再び行うのです。D、神が完成してきたことを再び行うことが彼の回復です。これはサタンによって失われたり、破壊されたものをすべて戻すことであり、ご自身の永遠の定められた御旨と当初の意図に従って、紹介を回復することです。ローマ数字3、 私たちは紹介の回復の必要を認識するために、紹介の当初の状態と紹介の堕落を知る必要があります。 A、 紹介の当初の状態には以下の特徴がありました。 1、 当初の紹介の中には信者たちの間に階級はありませんでした。 A、 信者たちは皆兄弟であって等級はありませんでした。 B、 信者たちは体の主体であって互いに平等に組み合わされ、各自が自分の機能を果たしました。 C、 信者たちは皆神の祭司であって中間階級はなく、聖職者と平信徒の区別もありませんでした。 2、 初期の紹介は完全にこの世から分離されており、この世の中にありましたが、この世に属していませんでした。 3、 当初の紹介は偶像を捨て完全に神に語っていただいていました。 4、 一つの地方にはただ一つの紹介、一つのキリストの体の表現がありました。 5、 諸紹介は交わりの中で一でしたが、行政は各自で独立していました。また本部の紹介はなく、連名もありませんでした。 6、 諸紹介はキリストを頭として尊び、聖霊に権威を持っていただいていました。 B、 紹介の堕落は階級、この世との結合、偶像、分裂、神に語っていただかないこと、統一の組織を持つこと、キリストの頭の地位を奪うこと、聖霊の権威を犯すことと関係がありました。
ローマ筋4、紹介の回復は徐々に進歩してきました。A、 第1世紀の終わり前に、主の回復は始まりました。一世紀、また一世紀と、この回復は前進し続けています。B、第16世紀に、マルチン・ルターは立ち上がって宗教改革を始め、封じられていた聖書が解禁されました。彼は聖書に基づいて信仰による義人を回復しましたが、正しい紹介生活は回復されませんでした。1、 プロセスタントはこの世から分離されておらず、中間階級を除き去りませんでした。 2、 プロテスタントの間にはさらに多くの分裂があり、各宗派は統一の組織を捨て去りませんでした。 3、 各宗派はキリストに絶対的な地位を持たせず、聖霊に絶対的な権威を持たせませんでした。 C、第18世紀にツインツェンドルフが主によって起こされて、モラビアの兄弟たちを導いて紹介生活を回復しました。彼らはこの世から分離され、階級の区別を除き去り、交わりと組み合わせを重視し、力を尽くして位置を守り、形式上の統一の組織を除き去り、キリストに頭となっていただき、聖霊に彼らの間で支配していただきました。D、 第19世紀に主は英国で一群の兄弟たちを起こしました。彼らはさらに一歩進んで、紹介生活を回復しました。1、聖書はプラザレンの手の中で、C に開かれた書、光を放つ書でした。なぜなら彼らは絶対的に主の言葉に従ったからです。多くの重要な真理が彼らを通して解き放たれました。 2、 彼らは絶対的に階級を除き去り、共に兄弟であり、互いに主体であり、相互の愛と交わりを特に重視しました。 3、 彼らは分派を除き去り、意志の証を維持しました。 4、 しかしながら彼らはあるいくつかの面で失敗しました。そしてこのことのゆえに 当時、主は西洋世界でどこにも前進することができなくなったのです。E、私たちは極東における商会の回復の重要な点を見る必要があります。 1.1933 年と1934年に私たちは重大な事柄をはっきりと見ました。それは商会は地方をその崩壊とするという原則です。 A、 一方でこれは分裂と混乱を防ぎます。もう一方でこれはまた超司法の結束を防ぎます。B、聖書の教えによれば、各司法の紹介は直接主の御前に生きるべきであり、頭であるキリストに対して責任を負うべきです。2、私たちは紹介の行政は地方的であり、紹介の交わりは宇宙的であるという原則を守りました。A、各地の紹介には、各地の行政があり、商会の行政は地方の教会を超えることはできません。B、商会の交わりは地方的なものであるだけであってはなりません。そうではなく、それは宇宙的なものであるべきです。なぜなら、それはキリストの体の交わりであるからです。3、私たちは、各地の商会が統一の組織を持ってはいけないことをはっきりと見ました。なぜなら、すべての商会は直接頭なるキリストの支配を受けるべきであり、聖霊の権威に直接服すべきであるからです。4. 私たちは普遍的な祭司職を重視しました。すなわち、私たちはすべての信者が祭司であるという事実を強調しました。5. 私たちはまた奉仕における体の組み合わせを注視し、すべての聖徒たちに共に組み合わされて奉仕することによって、体の原則を守るように進めました。6. 私たちは紹介の奉仕の実行を注視しました。ローマ筋5、主の回復は今日のキリスト教とは異なっています。回復とキリスト教の間に脱教はありえません。 A、 教会の回復は私たちを聖職者と平信徒という非聖書的な制度から連れ出して、初めに戻し、神聖な啓示に従った教会生活の純粋な実行を持たせます。 B、私たちの間の歴史はいつも脱教することなく、キリスト教から完全に出てくる歴史です。C、地方教会とキリスト教の間に架け橋があるべきではありません。私たちは、私たちが何であるかであるべきであり、脱教も予想もせずに、私たちとキリスト教の間の溝を維持すべきです。
引用聖句第一日エペソ一章四節、すなわちこの方は愛の中で見舞いに清く傷のないものになるようにと、世のもといが置かれる前からキリストの中で私たちを選び、五節、御心の大いなる喜びに従い、イエスキリストを通して私たちをこたる身分へと彼ご自身へあらかじめ定められました。エペソ三章十節、今天上にある支配たちや権威たちに神の多種多様な知恵を紹介を通して知らせるためであり、十一節、神が私たちの主キリストイエスの中で立てられた永遠の定められた御旨に従っているものです。第2日、ローマ人への手紙12章4節、一つの体の中には多くの死体があり、そしてすべての死体が同じ機能を持っていないように、5節、私たちも数は多いのですが、キリストの中で一つ体であり、 そして各自は互いに主体なのです。マタイ23章8節。しかし、あなた方はラビと呼ばれてはならない。あなた方の先生は一人であり、あなた方は皆兄弟だからである。ローマ人への手紙12章2節。また、この時代にかたどられてはいけません。むしろ、思いが新しくされることによって作り変えられなさい。それは何が神の御心であるか、すなわち何が善であって喜ばれ完全なものであるかをあなた方がわきまえるようになるためです。第3日、第一コリント1章2節。コリントにある神の紹介へ、すなわちキリストイエスの中で聖別された者たち、召された聖徒たち、それとともに私たちの主イエス・キリストの御名を至るところで呼び求めているすべての者へ、彼は彼らの者、また私たちの者です。使徒行伝13章1節。さて、アンテオケの地にある紹介には、預言者たちと教える者たちがいた。2節。彼らが主に仕え断食していたとき、聖霊が言われた。さあ、バルナバとサウロを私のために選び分け、私が彼らを召した働きに当たらせなさい。
第4日、ローマ1章17節。なぜなら、神の義は福音の中で掲示され、信仰から信仰へと至らせるからです。義人は信仰によって命を持ち、そして生きると書かれている通りです。啓示録3章8節。私はあなたの技を知っている。見よう、私はあなたの前に、誰も閉じることのできない門を開いておいた。なぜなら、あなたは少しばかりの力を持っていて、私の言葉を守り、私の名を忌まなかったからである。第一テモテ2章3節。私たちの救い主、神。4節。は、すべての人が救われて、真理の全き知識へ至ることを願っておられます。第五日、使徒行伝13章2節。彼らが主に仕え断食していたとき、聖霊が言われた。さあ、バルナバとサウロを私のために選び分け、私が彼らを召した働きに当たらせなさい。第一コリント10章16節。私たちが祝福する祝福の杯、それはキリストの血の交わりではありませんか。私たちが裂くパン、それはキリストの体の交わりではありませんか。17節、一つパンであるからには、私たちは数が多くても一つ体なのです。それは私たちが皆この一つパンに預かるからです。第6日、マタイ13章33節、彼はもう一つの例えを彼らに語られた。天の王国はパン種のようなものである。ある女がそれを取って山椒の粉の中に隠すと全体が発酵した。ローマ12章6節。また私たちに与えられた恵みに従って様々な賜物を持っているのですから、それが預言であれば信仰の程度に従って預言し、啓示録18章4節。私はまた天からもう一つの声がこう言うのを聞いた。私の民よ、彼女から出よう。それはあなた方が彼女の罪に加わらないためであり、またあなた方が彼女の災害をへぶらないためである。啓示録2章6節。しかしあなたにはこの子もある。あなたはニコライの者たちの技を憎んでおり、私も憎んでいる。
経験丸一、 教会はキリストの体であり、人の組織ではない。当初の教会の特徴の一つは、救われた人たちの間に階級がなかったということでした。彼らは皆互いに主体であり、相互に組み合わされて共に仕えていました。第一に、救われた人たちは皆兄弟であって、等級はありませんでした。主は地上におられたとき、弟子たちにはっきりと告げました。異邦人の支配者たちは人々の上に君臨し、偉大な者たちは人々の上に権威を振るっている。しかし、あなた方の間では、すなわち教会の中では、そうであってはいけない。誰でもあなた方の間で偉大でありたい者は、あなた方のしもべとなり、あなた方の間で第一になりたい者は、あなた方の奴隷となりなさい。すべての信者たちは兄弟であって、皆同じ高さにあります。誰の方が高くて、誰の方が低いという区別はありません。第二に、すべての信者はキリストの体の主体であって、互いに平等に組み合わされ、各自が自分の機能を果たします。このことは、ローマ人への手紙第12章4節から5節、コリント人への第一の手紙第12章12節から27節、エペソ人への手紙第4章16節において非常にはっきりと示されています。例外なく、すべての救われた人はキリストの体の主体です。人は救われている限り主体であって、教会の中で自分の機能を持っており、すべての生徒たちと組み合わされて主に仕えるべきです。第三に、信者たちは皆神の祭司です。旧約にはイスラエルの民の間に祭司として仕える一群れがおり、イスラエル人の残りの人たちは一般の民でした。しかし、新約には教会の中にそのような中間階級はありません。むしろ、すべての信者は神の祭司であって、いわゆる聖職者と平信徒の間の区別はありません。正常な状態は神のすべての民が神の祭司であることです。偶像は神の内的ですが、教会は神の証です。もし教会に偶像があるなら、教会の性質は変わってしまいます。これは確かな事実です。使徒行伝第15章29節から私たちは見ることができますが、当初の教会は非常に徹底的な方法で偶像を捨てました。当初の教会には人の意見も人の制度もありませんでした。代わりに信者たちは完全にその例に聖書を通して語っていただいていました。彼らは神の聖書に地位を持たせ、神の聖霊に地位を持っていただいていました。
中高生編。あなたは教会について次の3つのことを理解してください。1、救われた人たちは皆兄弟姉妹であって等級はありません。2、すべての信者はキリストの体の主体であって互いに組み合わされ各自が自分の機能を果たします。3、信者たちは皆新約の福音の祭司です。あなたが教会に関するこれら3つのことを見て、あなたの教会生活が調整され、引き上げられますように。あなたは神の家族の中の兄弟姉妹です。命の成長の程度に応じた機能の違いがあっても、人の組織の上下関係はありません。このことは、兄や姉が弟や妹を導き、顧みることを否定しているのではありません。また、賜物のある主体が生徒たちを成就することを否定しているのでもありません。教会生活の中の兄や姉、または賜物のある主体は、愛の中で新人、福音友人、新しく救われた人、弱くなって集会に来なくなった人、キリスト教の追い求めている信者、引っ越してきた人、家族のメンバーのために祈り、一対一の牧養を通して彼らを育み、養い、成就します。これらの関係は会社の中の上司と部下の関係ではありません。また、家族においては愛の中の相互性があり、弟や妹も兄や姉を顧みることがあります。彼らは 互いに顧みあいます。会社の中には出世競争がありますが、神の家族、キリストの体の中には競争はなく、愛の中で互いにいたわり合い、育み合うことがあります。それは、体全体が体自身を立て上げるためです。あなたは、若い時から、人の意見に従ってではなく、神の御言葉に従った紹介生活を実行してください。ハレルヤ。
経験丸に、主の回復の紹介生活は聖書の純粋な啓示に従っていなければならない。私は1925年に2兄弟の勤めと接触を持ちましたが、1932年まで完全には主の回復の中に入っていませんでした。その時から私は回復がキリスト教世界から出てくる過程を経過するのを見てきました。今日でさえ私たちはキリスト教世界から徹底的には出てきてはいません。私たちの内側には意識していなくても依然としてキリスト教世界のものがあります。私たちは集会に来るとき、良い語り手が私たちに語るのを期待するでしょう。性質において、これは堕落したキリスト教世界の要素と要因です。これはニコライ主義、聖職者、ヒラシント制度の邪悪な要素であって、主が憎まれるものです。なぜ私たちは供給すべきものを用意して集会に来ないのでしょうか。私たちは自分は弱いと言うかもしれませんが、良いメッセージを聞こうと期待することでは強いのです。私たちは良い語り手のいない集会に行くことを好まないかもしれません。これは私たちの内側に依然として残っている聖職者、ヒラシント制度の狡猾な要素です。主の回復はこの非聖書的な制度から私たちを連れ出して、神聖な啓示に従った紹介生活の純粋な実行の開始に連れ戻すためにあります。私たちが純粋な紹介生活のために立っているゆえに、他の人たちは気分を害してきました。しかし、私たちに何ができるでしょうか。パウロはガラテヤ人への手紙第1章10節で言いました。もし私がなおも人を喜ばせようとしているなら、私はキリストの奴隷ではありません。もし私たちが人を喜ばせるものであるなら、パウロのように迫害を受けなかったでしょう。主の回復の歴史は現在の邪悪な時代から出てきて、その外にいる歴史です。私たちは私たちとキリスト教徒の間の橋を焼いてしまいましたが、私たちのあるものは橋を築いて私たちを連れ戻そうとしてきました。私たちはすべての橋を焼く必要があります。地方教会とキリスト教徒の間に架け橋があるべきではありません。すべてのものはその種類に従っているべきです。宗派は彼らの種類に従っており、地方教会はその種類に従っているべきです。私たちは妥協も予想もせずに、私たちが何であるかであるべきです。
在職青年編。主の回復の紹介生活において、聖書が私たちの唯一無二の基準です。紹介生活のあらゆる活動は、神の御言葉の純粋な啓示に従っているべきです。日本の文化、中国の文化、韓国の文化、西洋の文化、アフリカの文化などのどんな種類の文化に従ってもいけません。なぜなら、紹介は神の王国だからです。歴史によると、第二次世界大戦後、韓国のクリスチャンは迫害を恐れず、基本的なクリスチャンの信仰、偶像の徹底的な対処を含む、を保持しました。しかし、日本のクリスチャンは迫害を恐れて、日本の社会と妥協しました。その結果、韓国では福音は非常に優勢になり、人口の4分の1がクリスチャンになりました。他方、日本では妥協によって福音の力が弱められたので、クリスチャンは人口の 1% 未満です。ここでの教訓は、迫害を恐れて中途半端になると、社会からの迫害を免れることができても、結局、社会から本物だとみなされず、軽蔑されるということです。あなたは キリスト教の追い求める心のある信者を愛し、彼らのために祈り、牧養する必要があります。しかし、キリスト教のシステム、特に一人が語り、みんなが聞くという聖職者階級制度については、徹底的に退ける必要があります。そのようなシステムは、キリストの体の主体の機能を殺してしまうからです。あなたは会社においても、周りを恐れるあまり、ビクビクして臆病になってはいけません。まず、あなたが携わっているプロジェクトの本質的な必要が何であり、何が究極のゴールなのかをよく考慮し、理解すべきです。その後、前例にとらわれずに、ゼロベースで検討し、プロジェクトを推進するために必要なことを、信仰によって大胆に考え、発言してください。そうすれば、あなたの上司や同僚はあなたを尊敬するでしょう。アーメン。